今宵は山大山口大学教授でいらっしゃいます田中俊彦さんにお越しいただきました。こんばんは。ようこそいらっしゃいます。あの工学いわゆる、常盤キャンパスで教鞭を取ってらっしゃる、
はいはい、
ということで、
工学部におります。はい、
そうなんですね。先生あのご専門はこれ一言でって言ってよろしいでしょうか。例えばご専門はって聞かれたら先生なんてお答えになってらっしゃるんですか。いつも
一応パワーエレクトロニクスという言い方を知っております。
パワーエレクトロニクス、
はい、はい、パワーというのはあの電力の力、はい、電力、エレクトロニクスっていうのがあの電子工学ですね。うん、ですからあの半導体っていうかあの、トランジスタとかダイオードを使って、はい、電気の形を変えて電力品質保証っていうんですが、はい、電気をきれいにするような仕事、それから太陽光発電とか、新エネルギー関係の、インバーターというものに、興味を持ってます。
興味を持っていると先生いい言い方ですね。あの研究をなさってるわけですよね、はい、まさにね。もう今は本当にこの今の時代にもう本当に必要なお仕事ですね。
はい、あのインバーターっていう言葉が非常に最近使われるようになりまして、ええ、やっとあの私自身の、教育研究分野が、うん、なんか理解できるしていただけるような時代になって、喜んでるところです。
はい、じゃあもうこれからがいよいよ先生の腕の見せ所ということになりそうですね。
そのように思って頑張ってます。
はい、はい、さあそして今夜はですね先生実は平成22年度工学部入試委員長でもいらっしゃるということで、もう間もなくセンター試験年を明けますとすぐですから、
はいはい、
あのぜひですね今夜はそういう入試委員長の立場からもですね、学生さんに向けていろいろとメッセージを、お願いしたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
あの受験生の、方々それから特に親御さんですね、今があの毎日緊張の連続だと思いますが、これは私もですねあの2人センター試験を受けさせましたんで、あのお気持ちは少しわかるつもりでおります。
先生もじゃあお子さんお二人とももうそんなに大きくいらっしゃるんですか。
あの長男が今大学院の2年目で、次男が大学3年生です。
そうですか。はい、じゃあもうあのいわゆる親の立場も十分に理解した上で、はい、先生今夜はじゃあこの後入試についていろいろとお話を伺いたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今宵は山大山口大学田中俊彦教授にお話を伺います。まずは先生は平成22年度工学部入試委員長でいらっしゃるということなんですけれども、さあ、本当にあの先ほどのお話の中で間もなく始まりますけれども、先生今年度というか来年度次年度の入試まず要項を教えていただけますでしょうか。
はい、あのよくご存知だと思いますが、あのまず1月15、16日に、大学入試センター試験が、行われます。はい、宇部地区ですと工学部で行われまして、あと山大それから岩国高校ですか、
はい、
各会場で、受けられると思います。その後あの、そのセンター試験の、結果を受けてですね、はい、2月25日が前期日程、はい、それから、3月12日があの後期日程となっております。あの受験生の皆さん本当大変でしょうけども、自分の将来を信じて頑張っていただければと思います。
そうですね、あのやはりこう選択という部分において随分とこう、まあ、先生ともそうですし、それこそご両親もそうでしょうけれども、本人だけじゃなくってもう周りをもう巻き込んでいろいろと悩まなければいけませんよね。はいはい、先生先ほどあのお子さんもそうやって経験をなさっているということなんですけれども、はい、そういった時に何かアドバイスってありますか。
あ、そうですね、あの、うん、なかなか高校生の頃にはわからないと思うんですけども、なんかちょっとだけ好きなこと、ちょっとだけ興味があること、少し気になること、そういうことをあの目指すとですね、その後はあの少し力が出てくるというか、頑張りが少し出てくるような気がしております。ちょっと漠然とした言い方で申し訳ありませんが、なんか将来にこれがやりたいんだっていうのがちょっと、まあ、あのただ受験生の方にとってみるとあの余計なお世話かもしれませんけども、そういうのがちょっとあればあのいいかなというふうには思っております。
なるほど。例えば先生ご専門のねその工学部での、あのお勉強なんですけれども、工学部の中にもいろんな種類のお勉強がありますよね。はい、これってあまりあの、例えば表に全部こうなかなか見づらいというか分かりづらい部分っていうのがあると思うんですけれども、はいはい、先生工学部を目指そうとしている学生さんには やはり今さっきおっしゃったようなちょっと何か興味があることとかっていう部分においては、はい、何かこうなんて言うんでしょうね、選択をするコツというようなものがありますか？
工学部に限ってみるとですね、システム的にものを考えるか、つまり組み立てたものを組み上がり方に興味があるか、うん、それとも組み上がったものを構成する一つ一つに興味があるかということで、学科の選択がそれぞれ変わってくるのではないかと思ってます。
うん、なるほどね。まずはセンター試験で、
まずはセンター試験で
実力を発揮すること、はい、ですよね。
あと体調を整えることですね。無理に長時間無理に勉強しないで規則正しい生活をしていただいて、実力を出していただくということが大事だろうかと思います。
なるほど。山口大学ではどういった学生さんを来ていただきたいというふうに感じていらっしゃるんでしょう？
私どもですね、山口大学では教育理念目標っていうのを掲げておりまして、はい、大学全体では発見し育み形にする知の広場という理念をもとに、特に工学部では科学技術の、知識のみならず、学際的な教養、地球環境や生産物に対する倫理観ですね、それから、はい、国際的に通用する技術者として社会に送り出すことを目的としておりますので、特に地球環境、生産物ですか、それから国際性、それから国際的に、広い視野を持った、技術者になりたいという方に、工学部に来られることを望んでおります。
なるほど。はい、理念というものがありますから、いろんな幅広いそれこそ工学部だけではなくって、いろいろ経済学部もそうして教育学部もそうだと思うんですけれども、やはりそれぞれにやはり考える力を持てる人たち、また新たにこう、なんていうんですかね、挑戦する心を、はい、の持ち主というのは、はい、学生さんの中にはいてほしいですよね。
はい、最近少しマスコミでですね、考える力が低いというようなことをよく言われるんですが、私自身を振り返るとですね、やはり最初は基本事項をとにかく覚えていくと、それで大体大枠で物事が分かるようになった後に考える力が出てくると思いますので、特に受験生の皆さんや大学生の低学年の方々がですね、マスコミで考える力が低いとかって言われた、した場合にはですね、いや必ずむしろ将来大物になるんだということで頑張っていただければと思います。
そうですか。先生から熱いエールをいただいたのでね、受験生の皆さんもしっかり頑張っていただきたいと思います。今宵は山口大学田中俊彦教授に今夜はお話を伺っております。まずは工学部入試委員長ということで、まもなく行われますセンター試験のお話などいろいろと伺っているんですけれども、工学部の試験のこの科目といいますか、
はい、
内容は先生どうなっているんですか？
はい、募集要項に詳しく書かれておるかと思いますが、はい、センター試験につきましては、3教科4科目、数学理科外国語から3、
はい、
の4科目です。はい、
はい、で前期ですよね、前期日程、はい、
前期日程ですね、はい、前期日程につきましては6学科が数学、
うん、
で残り1学科が数学または理科の選択になっております。
なるほど、はい、そこはしっかりとじゃあ要項を見ていただいて ね、はい、そして後期の場合はどうなりますか？
後期の場合には全ての学科7学科ありますが、7学科全てで小論文を課しております。
あ、なるほど、わかりました。そういう詳しいことはね、ぜひ要項をしっかりとこう読んでいただいて、はい、間違えないように、はい、ね、これ間違って勉強の科目が、多すぎてもですね、大変なことになりますからね、はい、ぜひしっかりと見ていただいて、はい、挑戦していただきたいと思いますね。はいはい、さあ話ちょっと変わるんですけれども、先ほど一曲先生が持っていらっしゃった曲をかけたんですが、はい、カーペンターズでした、
はいはい、
イエスタデ
イ、イエスタデイ、
はい、これどうして先生？
はい、これは簡単でですね、歌ってる内容は昔を懐かしむっていう歌で、これ私中学校2年生の時にものすごくヒットした歌なんですが、はい、当時中学校2年生としてこの歌にその思い入れが何もそんな自分の立場と違いますんで、うん、ただ中学校2年生の時にホエンで始まる構文がありまして、ホエン何々 ていう、はい、その時にちょうどですね「When I was young」っていう、それで始まって、あの学校で習った英語はそのままあの音楽に使われてるっていうことで非常に感動して、それから英語が好きになったっていう、まあ、そういうきっかけを作ってくれた曲です。
それは先生、あの英語の先生がその話をされたんではなくって、先生がカーペンターズの曲を聴いて、あ、この一節はって、はい、発見したというか、
たまたまあのホエンで始まる構文を習って、家に帰ってラジオを聞いたらちょうどヒットも してましたんで、イエスタデイワンスマーという曲が流れてます。
何のきっかけでその教科が好きになるか分かりませんね、先生。
たまたまそれで英語は少し好きになりました。
そうなんですか、
はい、
さあそんな中学時代の話が出ましたけれども、先生はご出身はどちらなんですか。
あの北海道のあの阿寒国立公園の中なんですけども、
北海道、はい、しかも阿寒湖、
阿寒湖の近くです。はい、
なんですか。じゃあ先生にとってこの山口というと、特にあの今宇部にいらっしゃいますから、ずいぶん暖かいんじゃないですか。
相当暖かいですね。はい。
ねえ、あの山口大学にいらっしゃったのはいつ頃？
2004年の12月からです。ですから平成16年ですか。はい、
はい。それもあのいわゆる工学部の。
はい、工学部も電気電子工学科の、はい。パワーエレクトロニクス教育研究分野の、担当ということで、着任しております。
その前もやはりどこか大学であの教えてらしたり。
その前実はあの松江市にあります島根大学っていうところに、はい、で助教授をしておりました。
あ、そうなんですか。
であの担当してる分野はやはりパワーエレクトロニクス、教育研究分野を担当しておりました。
そうなんですね。でそこでですね、先生の先を最初にお話を伺った研究のですね内容についてちょっとお話を伺っていきたいなと思うんですが、先ほどもおっしゃったようにもう本当に今のこの世の中にぴったりはまっているというか、
はい、
あの本当にこの研究をしっかり、はい、していただければ我々の、いろんな意味で生活がですね、
はい、
少しは良くなるんじゃないかと、はい、CO2 の削減であったりですね、はい、環境問題ですよね、
はい、
化石燃料も本当にもう底をついてきてますし、はい、まあ、これはもちろん環境についても良くないですから、はい、そういった意味では本当に必要な実験なんですけれども、研究なんですけれども、先生あの私ちょっと一つ先生からいただいた資料の中で気になっているのがあって、電気の選択って書いてあるんですけど、
はい、
先生電気の選択って何ですか。
あ、これはですね、例えばそうですね、あの工場なんかで、煙が出てますね、
はい、
それとかストーブなんかもそうなんですが、物が燃えるときには酸素をもらって、はい、それで、燃焼して例えば CO2 を出したりとか、それから窒素酸化物を出したりとか、ということでそうするとあの酸素をもらって、違う廃棄物を出してるんですけれども、
はい、
電気にも同じことが言えまして、発電所で作ったきれいな電気を我々お客様と電力会社様は呼んでますけどもが使うと廃棄物を出します、
はい、
その廃棄物を放っておくと電力系統の中が非常によろしくない状態になりますので、うん、パワーラインコンディショナーという装置がありまして、それで電気をきれいにするということで、少し砕けた言い方ですが電気の選択という言い方をしています。
そうなんですね。やはりその電気だから大丈夫とかそんなんじゃなくて、
はい、
あの実際にそうやって電気も汚れていくわけなんですね。
20年ぐらい前がおそらく一番ひどかっただろうと考えています、う
ん、あ、なるほどですね、
はい、で最近は装置がだいぶ普及してきましたので、うん、だいぶきれいな状態になっていると。
そうなんですか、はい、さあその先生が研究なさっているさまざまなその電気の研究で一番今先生力を入れてらっしゃることは何ですか。
一番今力を入れてるのはですね、あの電気自動車を使ってですね、
はい、
あの電気自動車っていうのは実は家一軒分の電力を蓄えられるんですよ。
それを自動車一台でですか。
はい、はい、それを持ってですね、あのあっちこっち移動して歩けるんですね。家一軒分の電力を持ってどこでも、
うん、
動けるということは電気をどこでもお持ち帰りというか、
はい、
移動できるということで、あの電気の使えないところに電気自動車を持っていけば快適な電気が使えるということになりまして、私今実は一番そこに興味を持っています、はい、
いやそれはすごいことですよ、で実際どこまで研究は進んでるんですか。
だいたいですね、山口大学の工学部でどのくらい の、例えば省エネ効果があるとか、そういうことは大体試算しておりまして、これから、学協会で発表していきたいと思ってます。
お楽しみですね。やはり電気っていうのはもう今更昔のには戻れませんからね、私たちも生活が、はい、やはり維持しながら、はい、それでもやっぱりこういろいろと電力の話、 CO2 の削減とかっていうのも協力していかなければいけませんし、はい、そうなるとすごい研究です、
ね。それとですね、もう一つ、電気自動車っていうのを夜充電すればですね、
はい、
火力発電所を動かす割合を減らせるんですよ。昼間火力発電所が頑張って動いてまして、夜は主に原子力発電所が発電してますので、
はい、
夜にみんながですね充電すれば、トータルで CO2 を劇的に減らすことができる。
そうですよね、
ということになります。
はい、はい、あ、なるほどですね。いや先生、私はじめ先生にお目にかかるときには一体どういう研究で私は今日お話ができるんだろうかと思って悩んでたんですけど、はい、すごく生活に密着してました。
生活に密着しているのがパワーエレクトロニクス
です。本当ですね、はい、いやいいお話を伺いました。さあ、それじゃあここで一曲聞きたいと思うんですけれども、はい、先生今度ご用意していただいたのは吉田拓郎さんですね。
はい、はい、
これどうして吉田拓郎さんなんですか。
当時吉田拓郎さんとそれから井上陽水さんですか、
はい、
それから小室仁さんでしたかね。
あ、そうですね、全盛期でしたね。
非常に全盛期で、それで今日お願いしたのは今日までそして明日からという曲なんですが、はい、これは当時まだ若かったので歌詞の意味はよく分からなかったんですけども、最近ちょっと年を取ってきまして、なんか自分でサラリーマン生活を送ってきてですね、はい、なんかそれがなんかその気持ちがそのまま現れてるんですね、この曲に。
なるほど。
それで今日ちょっとお願いしたところです。
はい、じゃあ聞きましょう。ところで先生、はい、工学部っていうと、随分こう研究なさったり実験なさったりっていう印象が強いんですけれども、
はい、
どういう、生活を送ってらっしゃるのかなと思って。
受験生にはちょっと逆効果かもしれませんが、
はい、
4年生になりますとですね、研究室っていうところに配属されます。
はい、
パワーエレクトロニクス研究室に大体6人ぐらいずつ配属されまして、大部分が大学院に進学してきます。で、大体1日12時間ですかね。それで大体1週間72時間ですか。で、夏休みも1週間ぐらい冬休みも1週間ぐらいですか。
すごい。
での生活を3年間ぐらいですかね、送るようなことになります。ただそこで一番実力がつくというか、自分自身もそうでしたし、そこで世界を初めて思い知らされるというか、世界のランキングっていうんですかね、そういうのが知ると、そういうのを知ると、それが大変実はいい刺激になってます。
ある意味社会に出てからっていう部分でもそういう経験を学生のうちにするっていうのはとても大事なことですよね。
私どもはそう考えてます。で、あと特に学生っていうのはですね、立派になるのがものすごく早くて、大学院に1年目ぐらいになるとですね、私ども教授准教授と一緒にですね、アメリカの電気電子学会に行って、
はい、
ちゃんと発表して、質問に答えられないこともありますけど、ちゃんと英語で全部答えたり、英語でディスカッションしたりして、それで帰ってくるというような生活をしております。
それはちょっと受験生が聞いてもやってみたいなと思われるんじゃないですかね。
特にセンター試験で学ばれた英語というのは実はその非常に役に立ちまして、基本的に非常にいい英語ですので、ぜひ頑張って勉強して、将来外国で頑張っていただければと思います。
先生、なかなか最後はいいコマーシャルで、
はい、
締められましたけれどもね、はい、ぜひ工学部にもいい学生がたくさん来てくれるといいですね。
はい、皆さん受験生の皆さん頑張ってください。必ず将来、明るい将来が開けますので、
はい、先生からお墨付きをいただきました。私も工学部先生ちょっと伺ったんですけれども、はい、とっても雰囲気が良くて、で学生諸君もみんな紳士的、男性はね、はい、紳士的で、女性もとってもいい感じでした。
はい、
ああいうキャンパスで学ぶっていうのは、
はい、
多分お父様お母様皆さんね、安心されると思います。はい、第三者がそう思いましたので、
はい、ありがとうございます。
大丈夫だと思います。ぜひ山大の工学部へ、ね、皆さん目指してですね、試験も頑張っていただきたいと思います。
皆さんよろしくお願いします。
先生、今日本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。